以上は世間の噂話を聞いたに過ぎないので、幸之助も詳しい事実を知らないのであるが、ともかくも奇怪な白い蝶が闇夜に現れて往来の人を脅かしたという噂が彼の注意を引いたのである。その話を終わった後に彼はまた言った。白い蝶の噂は京橋の実家にいる時から聞いておりまして、八丁堀の役人たちも内々探索しているとかいうことでございましたが、こうしてみるとやはり本当かと思われます。本当でしょうと長八もうなずいた。現に私のうちの娘も見たと言います。あなたのお父様の亡くなられた晩にもせがれの長三郎がそれらしいものを見たとか言います。市川屋の職人も見たことがあるという。一人ならず幾人もの目にかかった以上、それが跡形もないこととは言われますまい。とは言ったが、さてそれがどういうわけであるか長八にも説明することはできなかった。幸之助にもわからなかった。いわゆる利害の利で、広い世界にはこうした不思議もありうると信じていたこの時代の人々としては、強いてその説明を試みようとはしなかったのである。生地にその正体を見届けようなどと企てると、黒沼伝兵衛のような機械に出会わないとも限らない。触らぬ神にたたりなしで好んでそんな事件に関わり合うには及ばないというのが長八の意見であった。彼はその意見に基づいてせがれの長三郎を戒めたが、今や幸之助に対しても同様の意見をほのめかして、若い侍の冒険めいた行動を暗に戒めると幸之助もおとなしく聞いていた。幸之助が帰った後で沖田は父にささやいた。東青柳町にまた白い蝶々が出たそうですね。お前は立ち聞きをしていたのかと長八は少しく機嫌を損じた。立ち聞きなどするのはよくないぞ。沖田は顔を赤くして黙ってしまった。その翌夜は黒沼のタイヤで長八夫婦と長三郎は列席した。他にも15、6人の客があったが、大抵の人は東青柳町の噂を聞き知っていた。そうしてそれはキリシタンの魔法ではないかなどと説く者もあった。今夜の仏の死が奇怪な蝶に何かの関係を持っているらしくも思われるので、遺族の手前その噂をするのをはばかりながらも、木を好む人情から何かとその話が繰り返された。父から厳しく叱られているのと、また二つには若年者の遠慮があるので長三郎は終始黙っていたが、庶人の噂話をいちいち聞き漏らすまいとするように彼は絶えずその耳を働かせていた。それから半月余りは何事もなくて過ぎた。2月に入っていよいよ暖かい日が続いて、本当の蝶もやがて飛び出しそうな陽気になった。その12日の昼過ぎに長三郎は父の使いで牛込まで出て行ったが、先方で少しく暇取って帰る頃にはこの頃の春の日ももう暮れかかっていた。江戸川橋のたもとまで来かかると彼は草履の尾を踏み切った。自分の家まではさして遠くもないのであるが、そのままで歩くのは不便であるので長三郎は橋の欄干に身を寄せながら返しをこよりにして鼻をすげ替えていると、耳の端で人の声が聞こえた。 それがなんだか聞き覚えのあるように思われたので、長三郎はうつむいている顔を上げると、二人の男が音羽の方向へ向かって何か話しながら通り過ぎるのであった。一人は屋敷の中間である、他の一人は町人風の痩せ型の男であった。どちらも後ろ姿を見ただけではそれが何者であるかを知ることはできなかった。その一刹那に長三郎はふと思い出した。あの時の声だ。黒沼伝兵衛の死を報告するために暗闇をかけてゆく途中で突き当たった男、その疑問の男の声が確かにそれであったことを思い出して、長三郎の胸は怪しく踊った。二人はもう行き過ぎた後であるので、それが中間の声か町人の声かその判断はできなかったが、ともかくも彼らの一人がその夜の男に相違ないと彼は思った。しかも彼はあいにくに草履の花をすげているので、すぐにその後をつけていくこともできなかった。長三郎がじれて舌打ちしている暇に二人は見返りもせずに橋を渡り過ぎた。急いで花をすげてしまった頃には二人の後ろ影はもう湖畔町も遠くなっているのを見失うまいと目を配りながら、長三郎は足早に追っていった。音羽の大通りへ出て九丁目の角へ来かかると、一人の女が人待ち顔に佇んでいた。彼女は長三郎を待っていたらしく、その姿を見ると小走りに寄ってきたので、長三郎は思わず立ち止まった。女は日の番の娘お冬であった。先日は失礼をいたしましたとお冬は小声で挨拶した。そうして後ろの横丁を無言で指さした。その意味がわからないので長三郎も無言でその指さす方角を眺めると、横丁の寺の門に立っている男と女の姿が見えた。まだ暮れきらないので二人の姿は遠目にも大方は認められたが、男はかの黒沼幸之助で、女は自分の姉の沖田であることを知った時に、長三郎は一種の不安を感じて無意識に二足三足歩き出しながら、さらに横丁の二人を透かし見た。幸之助と姉とは今頃どうしてそこらに徘徊しているのであろう。途中で偶然に行き合って何かの立ち話をしているのか、あるいは約束の上でそこに待ち合わせていたのか。前者ならば別に被災もないが、後者ならば容易ならぬことである。幸之助は黒沼家の婿養子となっていまだ祝言の式さえあげないが、お勝という定まった妻のある身の上である。その幸之助と自分の姉とが密会する。万一それが事実であってその噂が世間に聞こえたならば、二人は一体どうなることだろう。いずれにしても一騒動は免れまい。それを考えながら長三郎はしばらく遠目に眺めていると、お冬は訴えるようにまたささやいた。あの二人はこの頃時々に今日ばかりではないのかと長三郎はいよいよ不安らしく聞いた。お冬はうなずいた。夕暮れの寒さが身にしみたように長三郎はぞっとした。自分は中間と町人の後をつけてきたのであるが、長三郎はもうそんなことは忘れてしまったようになおも横丁を眺めていると、その思案の顔に瓶の遅れ毛のほつれかかって夕風に軽くそよいでいるのを お冬は心ありげに見つめていた。目白の不動堂で暮れ六つの鐘を突き出したので、それに驚かされたように晃之助とお喜多の影は離れた。男を残してお喜多一人は足早に引っ返してくるらしいので、姉に見つけられるのを恐れるように長三郎も同じく足早にここを立ち去った。